ございます。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。東京の下町江戸川区にてマッサージセラピストとヨガ講師をしております。今日は11月の、11日木曜日です。朝今日は私は、5時半前に起きて、で家族にお弁当を詰めて、でヨガを軽くしたり瞑想などをして、今静かに白湯を飲み、そしてスムージーを飲みながらゆっくりしています。でちょっとですね、SNS を見ていて、ふと気になった言葉があったので、ちょっと今日は朝からそれについて考えてみたいなと思います。ゆるトークですけれども、朝のゆるトークということで、少しまだ一日の生活が始まる前の夢と現実の間のような、軽い瞑想状態のような心が静かな時間に、いろいろと深く考えてみたいと思います。今日ですね、朝起きて一応朝一で、メールチェック、 SNS に来ているメッセージのチェックなどをするんですけれども、できれば返信は、9時以降にさせていただいていますが、急ぎのものは早く返しますけれど、そうでなければ、基本的には、営業時間中9時から9時までの返信をしようとは思ってます。ただ、意外と、在宅ワークの方もそうかと思うんですけど、夜中とか早朝に返信くださる方が忙しい方多いので、一応ですね、寝る前、もうギリギリ寝る前はしないですけど、まだスマホを見ても大丈夫だなと思うような夜の時間と朝一は、スマホを開けますね。で、それで SNS を見ていたら、CM みたいなものが出てきて、でちょうどあのフェイシャルに関する化粧品の CM だったので、どういうふうに書いてるのかなと思って見てみたんです。でそこに何歳に見えない、何歳に見えないっていうのがいっぱい書いてあって、で、いろんな綺麗な方の写真が載って、この化粧品を使うと綺麗になりますよっていうことが書いてあったんですけど、そこにですね、自分の自分を磨くっていう単語と、ちょっとあんまりたくさん言っちゃうとどの化粧品か分かっちゃうので、あまり細かくは言わないですけど、自分のことを、まず考えるっていう表現が書かれてたんですよ。でそれによって愛される自分になりますよと。で愛されなんとかってだいぶ前から雑誌などで作られた言葉だと思いますけど、定着させられてよく見かけますよね。でやっぱりその愛される何々っていうのが、売れるんだろうなっていうふうに思うんですけど、愛され〇〇っていうのを追っている時っていうのは、実は心に幸せ感っていうのは訪れづらいと私は思ってます。だけどもうその人って根源的に愛されたいんですよね。愛されたいから愛され〇〇っていうのに思わず手が伸びてしまう。で自分でも人っていうのは何が欲しいかとか、何を持ってるかっていうのはなかなか自覚していないで、行動を無意識にしているものですから、自分がすごく愛されたいと思ってるから愛され〇〇を買っているとは認識してないわけですね。なんとなく人気がありそうとか、なんとなくこれを持ったら自分がすごくおしゃれな人になれそうとか、そういうなんとなく良さそうとか、なんとなくこれを持つと自分自身の価値が良くなるんじゃないかとか、そういう好かれるんじゃないかとか、そういうところの無意識の欲求から来てると思います。でもこの愛されたいっ ていうその、無意識の欲求、これを追ってる時っていうのは実は心は非常に乾いているんじゃないかなと思うんです。というのはその愛されたいと願う時、これはですねもう本当に人の根源的なあの本能的な欲求で、人というのは進化の過程で、もう何百年何千年も前、そのまだまだ四つ足歩行から二足歩行になって文明を築き始めた頃ですね、ああいう時というのは集団で行動していたので、その群れから外れてしまったらつまり死を意味するっていうことだったそうなんですね。で、なので群れから外れないように集団でうまくやっていかなきゃいけないわけですね。それが生きていくことに必要な条件だったわけです。で、その群れから外れるっていうことへの恐怖、それがイコール死の恐怖というのが私たちの中にはその DNA の中には入っているわけですね。で、なので人はやはりその群れの中、集団の中、人間関係の中でなるべく疲れて、なるべくそこから弾かれないようにすることというのが生き物として生きていくための最低の安心であるというふうに認識している。で、それがあるのですごくそういう、もう生き物としての本能的な、欲求なんです。で、そこがですね自分で認識してはいませんので、でも私たちの中にもそういうふうに過去の、進化の過程の記憶として入っているわけです。で、それが無意識的にそのスイッチが入っていて、で、愛されようとする。だけれどもちょっと考えてみてほしいんですけど、大事な方が亡くなられた時とかっていう経験がある方はもちろんすごくリアルに心に実感があると思いますし、もしなくても映画とかいろいろな物語の中でも人が最後を迎える時って自分がとってもとっても大切な人、それはそんなに多くなかったりしますよね。もう大事なパートナーとか親とか誰か本当にお世話になった愛する人とかを思って、その人に会えないことも多いけれど、その人を思いながら最後を迎えるってシーン多くないですか。で、そういうふうに人はその最後に自分がとても大事だなと思った人を思い出していくんだと思うんです。で、その時に人からも愛された愛された、私はこれだけ愛された、何百人から愛されたっていう、その SNS のフォロワーがたくさんいてよかったなって死んでいく人ってそんなにいないんじゃないかなと思うんですよね。で、その例えばそういう今 SNS が普及して若い世代の方はフォロワーが何千人とかいる人、何万人とかいる人いますけど、それが一つのステータスみたいになっていたりとか、それが自分の肯定する何か一つの要因となってたりすることもあるかと思うんですけど、でもこの感情って別に若い人のものだけではなくて、どの人もやっぱり人から好かれたいとは思ってると思うんですよ。嫌われたいって思ってる人も中にはいるかもしれないですけど、だけれどもその自分の中でその欲しいと思っている時、その場合は人からの好意が欲しいとか支持が欲しいとか愛情が欲しいと思っている時というのは、自分にそれはないと思っているわけですね。自分の中にないから欲しい。で、お金とか物欲とかも同じで、自分にそれがない、足りない、もっと欲しい、もっと欲しいと思っている時というのは、例えば十分に持っていてももっと欲しいわけですよね。で、お金が例えば十分なのにもっと、例えばいい車に乗りたいとか、もっといい場所に住みたい、もっといい服が着れるようになりたい、例えば飛行機に乗れるほど豊かな 国に住まれて豊かなところで、まあ、あの仕事をしたり金銭を得たりしていても、例えばもっといいクラスに座って、あのビジネスクラスとかファーストクラスに座って旅行できるようになりたいとか、でそれがいいでしょうって、そうしたいでしょう、そうなれますよっていう広告ってすごいたくさんあるんですよ。なんですけど、例えば、まあ、あの収入が上がっていって、で今までよりも良い生活ができるように、豊かな物理的に物とか、まあ、あの自分があの住む環境とかが豊かになったとして、で、まあ、あの生活が再生活水準が上がったとして、それでわあすごい前よりも倍高い車に乗れたとか、前よりも倍高いバッグを持てたとか、なんか前よりもあの倍有名なお店に行けるようになったとかなったとして、それで本当に自分の心が満たされるんですかということをちょっと想像してみたいと思います。でこれですね、あの別に私があのそういうのをですね全部悟って言ってるというわけではなくて、やっぱりそういうその、欲が私にあるよっていうことを認識して経験することっていうのが大事です。で私もこの仕事をしていくということを通して、あの新卒で働いたりして、そこから派遣で働いたりして、お給料すごく少ないところで、私の家はとても貧乏でしたので、あの家に家具が一個もないところから引っ越してきて、みんなから家具をもらって、で奨学金で学校に行って、バイトで教科書代を捻出して、やっと就職しても、就職なんでなかなか決まったところに就けず、で派遣で、時給は良いように見えるけど、ボーナスとかもなく安定がないので貯金ができない。でそういう中でですね、自分で起業をしてから少しずつ少しずつ、その本当にあの学生のようなレベルのお給料にまた下がって、本当バイト代ぐらいのところからずっとこう7年やってきて、でその金銭欲っていうのをすごく経験しました。こんなにお金が欲しいと思ってる自分がいるのかとか、こんなに、支持が欲しいと思ってる自分がいるのかとか、でそれをやっぱり直視するっていうことが、経験してるというふうに俯瞰して気づいてるっていうことが、あのすごく勉強になりました。で自分はあのそういうところが中にあるんだなっていうことを知っていくっていうことと、無意識でそれが欲しいと思い続けることっていうのはだいぶ違います。でそのようにですね、自分にはどうやら、まあ、こういうふうにしたいとか、こういうものが欲しいと思ってるんだなっていうことを、まずはあの直視するといいと思います。少し本当にあのほんの少しでいいので立ち止まって、でちょっと自分を見てみる、自分がどういうことを考えてこの行動をしているのかっていうことをちょっと見てみる。でそうすると、その欲しい欲しい欲しいと思っているときに、自分にはそれがないないないと思ってるかもしれないんですよね。でこれが手に入れば幸せになれるんじゃないかってきっと思ってると思います。だけれども、自分の中にあるものに、実はその時に気がついていないので、本当はたくさんもう皆さんから差し伸べられていたり、十分なものがあったりするのに、それを受け取らずただ欲しがっているっていうことになって、いやしないかなっていうことを少し見てみられるといいのではと思います。そうすると、自分が思った以上に、あの違う角度から見れば持ってるもの、恵まれてるものってたくさんありますね。で、あの欲しいと思ってることは悪いことではないので、ただそれに気がついていないってことが問題だと思います。そういうふうに気がついてないで欲しがっている時は、ずっと欲しいからなんです。 で、その自分が、まあ、欲しがっている、じゃあなんでそんなに欲しいのかっていうことを自己分析してみたらどうでしょうか。例えばですね、まあ、私の場合はその経験として全くお金がない人生のところから始まっていて、いつもお金が足りなくて、いつも工面するのに必死な人生をずっと子供時代から送ってきましたので、お金がやっぱりこう自分にはいつもないんじゃないか、稼げないんじゃないかっていうすごい大きな不安が潜在的にあったんですね。で、そう思ってるとやっぱお金って集まってこないんですよ。自分にはないって思っているので。だけれども、お金に対してのいろんな価値観を洗いざらい確認しました。例えばお金が悪いものと思ってるとか、こういう方多いと思うんですけど、お金を持ってることも悪いと思ってるとか、お金は汚いと思ってるとか。だけれども、お金も一つのエネルギーですし、よく使えば人のためにたくさん助けることができますし、欲のままに使えばいくらあっても足りない。で、自分が良き思いで使えばお金はすごく役に立ちますし、まあ、無駄に使ってしまえば泡のように消えてしまったり、人を傷つけることもあるかもしれません。まあ、お金を例に出しましたけど、私の場合は、まあ、すごくお金がない人生だったので、今はすごくお金持ちで余ってるってわけじゃないですけど、生活に十分なお金がやっと自分で作れるように40歳にしてやっとなったっていうところです。で、そこでその自分の中に起きてきたさまざまな思いやその感情欲なんかを見ていると、やっぱり欲しいとかこれが足りないって思っているところで、それをまず自分で得ることで経験をして、その欲をまた経験したらもう手放すこと、そうするとどんどん入ってくるようにやはりなってきます。もうそれは自然の摂理かなと思います。で、まずは自分がどういう気持ちであるかを少し立ち止まって感じたり考えてみること。で、その他に違う角度で見てみることっていうのも必要かと思います。例えば、私の場合をじゃあ例に出しますと、まあ、起業をしていて、私の場合、全く技術とか人脈とかベースも全くない仕事で始めましたので、最初はもう当たり前ですけど、そんなに収入がないわけですね。で、だけれども、まあ、自分がやっていきたい方向とか、自分がここからずっと続けて生涯やるために必要なサステナブルなシステムを作らないと続けられないだろうということと、その自分がやってきた、まあ、ヨガ20年の経験で、この方向性でいけば、まあ、自分が提供するものは間違いなく人の役に立つものになるだろうっていう確信はありましたので。ただ時間がかかるなというのは分かっていました。で、分かってるけどめちゃくちゃ焦っていましたけどね いつも 走り続けてきましたけど、まあ、33から始めましたので、そんな時間ないなと思って走り続けてきたんですけど、その時にずっとお金が足りない足りないって思っていたことに気がついて手放しました。で、その、人から指示をされるお客様を得るっていうことも、私の魅力では足りないと思ってたことも気がついて手放しました。で、そこで見方を変えるっていうことを、まあ、私は瞑想をしてますので何回もしました。紙に書くでもいいですし、いろんな本を読むでもいいと思うんですけど、例えばお金がなくても私のことをいつも助けてくれる先生はいました。で、その先生が知識とか実感をかけられること、本物の知識や技術を私がお金が足りなければ値段を下げてくれたり分割してくれたりしてくださって、ちゃんと学べるようなことを助けてくれる方、物がなければそれをくださる方がいらっしゃいました。ベッドをいただいたり、いろいろいただいたりしました。で、その普通に何もそういうことがなく、まあちゃんと元から資金があって始めたら、おそらく、 まあ300万円ぐらいかかるであろう学びと、まあ、物を仕入れるところが多分0を1個少ないくらいで私は学びを終えていますね。その初期の頃ですね、お仕事始めて。で、そういうふうに、学ぶための良き、まあ、その学びをくれる方と、そして私は、まあ、家族と2人暮らしで仕事を辞めましたので、学ぶ時間っていうのを与えられてたんですよね。でだけれども、まあ、大きな学校に行くようなお金もないし、どこか留学で学びたいとも考えてたんですけど、そこまで行くどっか海外の大学に入ったりする学びに行くような、お金もなかったんですよね。なので、自分が今の現状で行けるなと思ったバリ島に留学をしたんです。まあ、物価が安いっていうのと、まあ、たまたまいい先生に会えたということで、そこに何年間か、まあ、1ヶ月とか2ヶ月とか毎年毎年行ってました。で、そういうふうにですね、自分ができる方法って探せば必ずあるし、角度を変えてみたらそれだけ時間が与えられてて、それだけ親切に教えてもらえる方に出会えるってこと自体が素晴らしいですよね。で、もう本当にありがたいんですよ。そういうふうに、その自分が持ってないものだけどこれは持ってるなっていうもので、本気でやりたいっていう気持ちも持ってましたので、その辺を掛け合わせれば、たとえ資金がなくてもなんとかなる。で、もしかしたら資金がある人よりも学べるかもしれないなって思っていました。で、こういうふうにですね、自分が、持ってない持ってないっていう思いに駆られているときは何を持ってるかっていうことを考えてみたらいいんじゃないかななんて思います。愛されたい愛されたいと思っているけれど、実はすごく愛されている、まあ、友人ご家族か、パートナーがいるかもしれないですよね。例えばもう夫婦関係長くてそんなに何て言うんですか、愛をささやき合う機会はなくても、変わらずずっと大事にしてくれてるかもしれないというパートナーがいるということがあるかもしれません。その価値に自分が慣れてしまって気がつかなくなってるだけで、本当はすごく守られてたり大事にされてたりしているということもありますよね。そういうふうに考えていくと、まあ、樽を知るって言葉とか、ヨガでも樽を知るっていう教えがあるんですけれど、自分がいつも目を向けられていないけれど、すごくたくさん恵まれているもの、もう手にしているものがあるということをもう一回認識し直してみる。で、これって本当に意識してないとなかなか素通りしやすいことですね。なんか欲しい欲しいっていうことばかりに走りやすいのが私たちですので、その前にもうたくさんもらってるものっていうのをもう一度落ち着いて考えてみると、こんだけもらってるとか、こんだけ自分は恵まれてるなというふうに思う練習ですね、これをしていくと勝手に心が幸せで満たされます。不思議なんですけど、この、まあ、樽を知るって本当に大事で、自分の中でそれをするだけなんですけど、周りから見たら大して何も変わってなくても自分の中の心持ちは確実に変わります。で、自分にこんなに大事にしてくれてる人がいるなとか、大事な人がいるなとか、ありがたいなとか、感謝の気持ちとかの愛情が心の真ん中から湧き出てくる。で、自分の中からこの湧き出てる温かさが出てきたときは、もう欲しいという思いはなくなります。これ本当に不思議だなと思うんですけど、自分の中の井戸がちょっと乾いちゃってるから、泉がなんかちょっと水の水道の線キュッてしたみたいに止められちゃってて出てないから欲しい、 外から求めてるんですけど、実はその蛇口がちょっと止まっちゃってるだけで、本当はもう全開にできる、本当は水ジャバジャバ出せるぐらいの機能があるわけです。でそれを開けて、いやここまで出るよっていうことを思い出させる、それをすることで自分の心の中が、まあ、あのジャバジャバに噴水の水栓を開けてドーって出てるみたいに湧き出す幸せ感というものが出てきます。実際幸せホルモンの感出てるところって胸の周りにあるらしいんですけど、まあ、そのようにですね人の体はできてますので、自分がまあいただいているものというのを、その、まあ、体の見かけ含め、自分が今、囲まれている人間環境、人間関係、でその生活の環境で、この国にも守られてますよね。でこの日本の人の住んでるこの環境にも互いに傷つけ合うことなく一定の距離を保って、礼儀正しく安全に暮らせるという環境に恵まれてます。でそういうことを、まあ、見てみることで、まあ、自分の、心が満たされるというか、まあ、泉が湧いてきて、でその時にも愛され愛されって書いてある雑誌とか広告は多分見ても興味がないと思います。もう満たされてるからですね。なのでまずは自分で自分を満たすことで、これがまあその広告に書いてあった自分をまず最初に磨きましょうっていう表現にきっと、まあ、平たく言うとなるのかなと思うんですけど、その外見だけを磨くのではなくて、もちろん外見磨きも良いと思いますが、それをやってる時に自分が自分自身の人間性を磨けてるかなっていう視点を持つと、その、まあ、すごく 深いなとか真面目な話だなって思うような人でも、実際やってみるとですね、もう騙されたと思って自分自身の成長というものを少し考えるだけで、人っていうのはものすごい満足度が上がります。でその自分自身の人としての成長とか、まあ、本当に簡単なことでも自分自身がどう感じてるか、その欲しがってる自分がいるなっていうことに気がつくだけで、その欲っていうのは止まります。新しい化粧品を買い漁らなくても、新しい服を買い漁らなくても、 SNS にいいねがたくさん来なくてもそれは自分は自分のことを知っているし、最大のサポーターであり、自分をいつも見ている、まあ応援者であるっていう、自分が見えている俯瞰している目線、これがあるというのが自分を満足させるということにつながります。自分で自分を見るって一番難しいと思います。まあ、自分の目というのは外に向いてますし、いくらでも外からの情報とか刺激があるのがこの日本の現代社会ですから、ですけれども自分のその内側に少しでもちょっと目を向けてみたり、自分会議じゃないですけど、自分自身との会議、何を考えてるのか、なんでそんなに欲しいのかとか、何がそんな不服なのかっていうことを自分に問ってみるといいと思います。で、まあ、そのやり方はいろいろありますけど、簡単なのはもうジャーナリングですよね。書く、いっぱい自分が思ってる頭の中にあることをとにかく書いてみる。でそういうのが苦手な方は信頼できるお友達にたくさん話して、話していることで整理してもらう、自分の話をただただ受け入れてくれる人に話すことで自分がそれを聞いて整理できるっていうことよくありますよね。そういうことをされてみるといいんじゃないかなと思います。ということで今日は、まあ、愛され何々っていうのを持ってるうちは実は幸せな気持ちにはならない、で愛されていたいという気持ちは人として根源的な本能的なものである、だけれども自分の中にもうたくさんもう 愛されてますので、たくさんもらってるものがありますので、それを一度顧みてみる、もしくは定期的にそういうポジティブな部分とか、その、脳の働きっていうのは、まあ油断するとすぐ退化して本能的な方が勝ちますので、脳のより後から発達したより高度な満足度を感じる部分、超前頭野ですかね、そのあたりで感じる、人として役に立つにはとか、誰かのために生きるにはとか、どうやったら自分が、まあ、生きる目的を達成できるのかということを考えられる人が、進化の過程で得てきた脳の部分というのを使って、自分の欲求、これはもう古くからある私たちが進化していくだいぶ前の段階の時から持っているものですね、本能的な、まあ、動物も持っているようなところですね、っていうのを自分の知性で、こう上書きしていく、まあ、それがまさに本当に人としても脳としても進化だと思うんですけど、そういうことをしてみたら勝手にですね、もう自動的に心のスイッチっていうのはオンになって、であったかいもの、満足度というのが心に満たされます。これはもう回数問題ですので、いつも欲しがってるぐらいの何十回何百回と何か物を探したり買い物をしたりしてるときに、ちょっと待ってよと、自分のまあクローゼットを開けて、あ、もうこれも持ってるし、これも持ってるし、これも持ってるなと認識する。で、同じものを持ってるなら他のものはもう、あ、いらなかったなって気がつけると思うので、そういう顧みるっていう作業を自分のものでも自分の心の中でもやってみられると、それが自分の満足度につながるんではないかなと思います。この間、北欧のデンマークのヒュッケっていう感じ、自分が心地よくてあったかくて幸せでリラックスしているという概念の本を書いた方のドキュメンタリーの、番組を見たんですけど、まあ、そこにもですね、ちょっとそんなヒントがありましたので、またその機会があればお話ししてみたいなと思いますが、まあ、今日はここまでですね。ぜひそのヒュッケという自分の中の安心したり幸せであるとか、大事な人というなんかこう毛布に囲まれつつ、あったかいなんかコーヒーを飲んだりする、甘いものを飲んだりするっていうような、なんか幸せな感じ、あれがですね、高くなってくると幸せ度が上がるそうですので、まあ、自分の中の安心感ですね、ヒュッケデンマーク語でヒュッケっていうみたいですけど、それをぜひ高めてみてはいかがでしょうか。では最後までお聞きくださりありがとうございました。